こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私くにおうと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゲオさん、ドクターマリオって知ってますか？
あ、知ってますよ、もちろん。
あれがドクターマリオワールドっていうゲームになって、スマホのアプリになったんですよ、
はい。ああ、なんかどっかでその話を聞いたぞ。
なんか7月10日から配信が開始されてるんですけど、
はい、
僕配信開始した時は気づいてなくて、最近1週間か2週間ぐらい前かな、
はい、
そのドクターマリオワールドっていうのに気づいてダウンロードしてやってみたんですよ、はい。僕昔、はい、ゲームボーイでドクターマリオすごい頑張ってハマってやってたんで、ドクターマリオワールドも懐かしいなと思って やり始めたんですけど、
はい、
なんかねなんか別に面白いんだけど、スマホゲーだなって思って、はい、ゲームシステムは、はい、昔からあるドクターマリオと大差ないんですよ。はい、カプセルをね、ウイルスと同じ色のカプセルぶつけて消してくっていうね、それは変わんないんですけど、なんかそのライフがあって、それがなくなると時間経って回復するまでゲームができないっていうね。
おう。
でライフを強制的に回復させるには課金しなきゃいけないみたいなところが、ああスマホだなと、スマホゲーだなっていう、ね、思って。ただこのドクターマリオワールドの一ついいところは、今のところやっててオンライン対戦ができるんですよ。
はい。
なんか他のユーザーとの対戦が、
はい、
それは多分制限ないんですよ、やってる限りだと、はい、回数制限がね。だからずっと、はい、やってられるんですけど、ただこっちの対戦もね、なんか長時間続くいけると、そのステージが上からどんどんどんどんこう押し出されて狭くなっていくんですよ、ステージの広さ、
はい、
で、はい、最初に画面外までカプセルとかウイルスが来ちゃったら負けみたいな感じになっちゃうんで、最後の方になってくるとほぼ同等のレベルの腕前だと、もう ほぼ運なんですよね。なんか技術的にどうこうっていうよりも、なんか運要素が強くなってきちゃってて、なんか それもどうかなっていうのと、あとウイルスの残ってる色とカプセル出てくるカプセル色がなんかちゃんとしてないっていうかね、消したいウイルスの色のカプセルがなかなか出てこないっていうね、ところがね、ゲームとしてどうなのかなっていう、ね、思っちゃうっていうのがちょっとあるんですけど、まあそこら辺 の微妙なところの時はまあそこそこ暇つぶしにはなるかなと思ってね、今のところ飽きるまでやってるんですけど、多分ね来週になったらね、もしかしたらもう飽きてやめてるかもしれないですけど、スーパーマリオ のスマホのやつと違って、なんか終わりが見えないんで、これ今のところ確かね100、150ぐらいまでステージ行ってるんですけど、多分この手の、この手のスマホゲー のこういうパズル系のゲームは多分ね、ステージを無限に生成できるから、はい、はい、なんていうの、条件をつけてこういう感じのステージでとかってやると、多分無限に作れるから、 あの下手したら300とか400とかあの1000ステージとか普通にありえるから、うん、なんかねこれはクリアするまでやる必要あるのかなってちょっとね疑問に感じながらも一応やってるんですけど、
はい、
まあギオさんもあの暇があったらちょっと触ってみてください。
スマホゲーム
ないです、その反応も絶対やんないです。
うん、やんないよ多分、うん、スマホゲームだからもうなんかあれだもんやらないからさ、あの最近あのずっとスマホのアプリのとこに入ってる、あ、スマホに入ってるさあのさポケモンとかさ、
うんうん、
全部消してやろうかなとか思って考えてるし悩み中だからさ、うん、マリオランも動物の森も全然もうめんどくさくてやんないから消してやろうかなと思ってるわよ。
まあ別に消す分には構わないですよ、後で後悔してああやっぱり消さなきゃよかったって思ったりしたらあれですけど、
うん、まあそうだけどさ、うん、もう全くやる気がなくてさ、うんうん、最近あの8時過ぎになるとあの動物の森からあの通知が来るのがめんどくせえって思っててい
や通知消しときゃいいじゃないですか、設定
消しときゃいいんだけど忘れてて、いつも消そうと思うんですよ、忘れててやろうやろうと思って忘れてて、うん、で毎回8時過ぎると皆さんっていうなんか通知がホーム画面来てて
、うん、来ますよ、
うざいなと思ってまあそうですね、まあけどただいっぱいゲームが積みゲーがあるからさ、うん、やってみるかどうかな分かんないです。
はい、じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はあのもしセガサターメニューが出たらどんなゲームが収録されてるかを予想したいと思います。
はい、
というわけで今回はもしセガサターミニが発売されたらどんなゲームタイトルが収録されるかを予想するということで、
はい、まあ、まあね、さっきこのね、いろいろ出るじゃないですか、うん、まあファミコンミニから始まりスーファミミニ、
うん、
プレイステーションミニ、
クラシック
ミニでよかったか、クラシックミニだっけ、うんうん、そして何月だっけ、え来月 ?10 月だっけ、メガドライブミニは、うん。まあもう時期ですよね。
もうそろそろ出ますね。
うん。あと何年明けだっけ ?PC エンジンミニは。
まだ来年ぐらいですよね。
来年ぐらいだよね。うん。と出てますから、まあ、ね。じゃあ、次は何だろうみたいな。でいくと順番で言うと、メジャーでいくと、サターン。
うん。
つか忘れてた、ネオジオミニも出ましたね。うんうんうん、まあかなっていう話をね。
うん。うん、
じゃあ何みたいなね。うん、ただまあ次に出ることはないですけれどもね、実際問題ね。サターンミニはね。なんかいろいろ事情があって無理みたいですけどね。
なんかあの無理な理由の一つとして、なんかそのセガサターンのあのゲームを再現するために必要なチップがあって。
はい、
そのチップがなんかあのそのいわゆるこのなんとかミニとかっていうのってだいたい1万円切ってる、
うん、
安い値段に抑えてるじゃないですか、価格を。
まあ抑えてますね、はいはい、
だから数千円で買えるゲーム機としてあのやるにはそのチップが高すぎて価格が、うん、あの抑えられないっていうのが一番の理由らしいんですよね、うん、
そうらしいですね。
だからそれをその技術的に無理っていう表現もするかもしれないけど、どっちかっていうとチップの値段が下がらない限り、うん、あのセガサターンミニは作れませんっていうあれなんですよね。
まあそうですね、まあ、解析してなんとかしようと試みてるけどなんか難しいらしいですよね、だったら、うん、みたいなところもあるしみたいなね。
だから結局解析しても解析し終わってゲームを作れるってなっても、うん、ゲーム機本体 その価格が抑えられないから、
うん、
発売できませんっていう、 起こってたから、うん、なんか10年後には発売できるんじゃないかみたいな、うん、話もあるらしいけど、そんな10年経ったらそりゃね、うん、チップの価格今より性能上がって価格下がるよなっていうね、
うん、まあだったら、うん、まあ引っ張り出して、うん、まあソフトサターンのソフトだったら下手するとまだね手に入りやすいですからね、
うん、
言っちゃえばねの方が早いんじゃねえのみたいな話になっちゃうってところなんですけれど、
まあそんなね、うん、絶対出ないだろうと今のところ言われてるセガサターンミニっていうものがもし出たら、
うん、
どんなゲーム収録してほしいかっていうのをとりあえず妄想しようっていう回なんですけど、
うん、ただね、
うんうん、
私セガのゲームってまあいろいろやってるはずなんですよ、
うん、
ただあまり思い入れがないっていう、ね、
ダメじゃないです
か。だって俺の友達だってマーク3から持ってる、
うん、
マスターシステムだっけ、
うん、
マーク3から持ってますけどね、メガドラも持ってましたからね、
うん、
で、まあ、遊びに行くとやってたんですけれども、
うん
うん、思い入れもなくやってたので、うん、でいけないことに私、うん、これセガサターンが出たときに、発売されたときに、
うん、
その友達が買ったんで、じゃあ俺はプレイステーション買うって、まずプレイステーション買ったわけですよ。
うん、まあよくありますな。
うん、で、本体ごと交換して、こう、貸し借りしてたんで、うん、ソフト、うん。で、そのうちに、サターンのソフト、結構魅力的なものを感じたので、ラインナップ。うん、で、本体を買ったわけですよ。
うん、
だから、若干初期の方は、うん、自分、まあ、所詮ほら人のうちでやったりするレベルだったものが多いかもしれないので、
うん、
あまり印象にやった印象はあるんだけどそこまで思わないと、う
ん、ああ、うん、僕と逆ですね。僕は最初にセガサターン買って、
はい、
で友達が買ったプレイステーションを自分のセガサターン貸す代わりに借りてプレステのゲームをやってたんで、
はい、
で後々プレステも買ってサターンとプレステ2台持ちっていう贅沢なことをやってたけど、
うん、当時はね、
うんうん、だから結構友達同士でサターンとプレステをそれぞれ買って交換するっていうのは多分誰もがやってたんじゃないですか、当時は。
そうでしょうね、うん、だからまあそんなにあれだし、また多分ね、俺この買った時期はね、多分ねあれなんですよ、どっちかっていうとシュミレーションとか、
うん
うん、あっち系にこう興味がいってた時期だから、
うん
うん、なおのことアクションはねあまり印象に残ってないって。
あ、
多分けどまあ多分バーチャファイター、バーチャロンとかさ、デイトナ USA とか、まあ、そこら辺のラインナップは、うん、やってるはずです。まあ、多分それは絶対入るだろうね。
だからね、セガサターンでね絶対収録してほしいっていうのはね、うん、まずね一番最初はバーチャファイターですよ。
まあまずそうでしょう。
でただバーチャファイターをどのバージョンを入れるかっていうのは結構議論の分かれるところですよ、うん、
そうですね。だからといってさ、ネオジョみたいにさ、
うん、
なんかほぼほぼ全部入れちゃってもさ困るっつう話なんだよね、うん。
だから、
それ全部やりたくない。
一番最初の、ただのバーチャファイター、無印の、うん。ポリゴンが真四角な、カクカクの。
カクカクのやつね。
あれをやるか、ちょっと、ポリゴンの数を増やした、バーチャファイターリミックスにするか、もういっそのこと、バーチャファイターの一作目はなかったことにして、バーチャファイター2だけにするとか。
うん、
だからそうするとやっぱりね、バーチャファイターはね、バーチャファイターの一番最初のカクカクの四角、真四角のやつが一番多分ね、うん、どうせ入れるなら入れてほしいんですよ、
うん、まあまあそうだね。だからまあバーチャファイターあたりだったらほら2タイトルぐらい入れてもいいんじゃないの、うん、と思うけどね。セガ系、まあデイトナ USA も
でもね、バーチャファイターとバーチャファイターリミックスを両方見て、あ、うん、こんな違うんだっていう衝撃を受けてほしい。
ああ、だからまあ付着で2つ入れておいて、うん、みたいなね、うん、それはあるね、うん、
あと、あとはあの、まあ、バーチャレーシングもあの当時は結構あの衝撃的でしたね。
あー、なんとなく覚えてるよね、うん、
で、あのもっとちゃんとしたやつだとあのセガラリーチャンピオンシップとか、
うん、
あとはあのデイトナ USA とか、あそこら辺かな、
うん、
で、あとセガサターンでやっぱりあのタイトルがこう有名なのと、あのパンツァードラグーンとかね、
うわ有名ですね。俺やらなかったけどね、うん、有名だよね、
あれは結構ね、うん、出た当時ね、すげえと思ってね、
うん、
うん、まあこれもパンツァードラグーン2バイが後々出てるんで、まあどっちを入れるかって言ったらやっぱりまあ一番最初のパンツァードラグーンかな、
うん、
両方入ってたらいいと思うけど、
うん、まあそうですね、まああとセガ系は大体入るだろうね、うん、
で
ナイツとかも入るんだろう。
ああでもナイツはね、うん、まあナイツはねっていうかね、多分ね電脳戦機バーチャルもそうだけど、うん、専用のコントローラーが必要なゲームってどうなのかなっていうのがね正直なとこなんですよね。仮にセガサターンミニを出しても
別売りで出るかもしれない。
だってナイツってあのナイツの専用コントローラーないと多分楽しめないですよ。
まあ確かにね、うん、ナイツは楽しかった思い出。
あのグリグリグリグリ回す
回すよなんだっけ、
あの、うんうんうん、あのコントローラーがないと、うん、あのナイツの操作性はね普通の十字キーのコントローラーだとね結構辛いものがあると思うんだよね。
うん、そっかそっか、そうだよね。
でバーチャロンもね、うん、入れてほしいけどツインスティックがないと、うんうん、やっぱりバーチャロンをやってる気がしないっていうかね、
うん、てかね多分出る
とあの当時ね、うん、アーケードゲームがね全盛期だったから、
うん、
結構ゲーセン行ってアーケードゲームやって、うん、お金つぎ込んだゲームがセガサターンとかプレイステーションとかに移植されて、
うん、
でそっちでゲーム買って修行をしてゲーセンに行って対戦ゲームでやるっていうね、
うん、
そんなことをしてた時期だから、
うん、
だからね結構僕サターンで思い出があるのは格闘ゲームが多いんですよ。
ああ
例えばねファイティングバイパーズとか、
うん、
あとガーディアンヒーローズとか、
はいはいはい、
ヴァンパイアハンターとか、
はいはいはいはい、
あとはラストブロンクスとかもう多分あんまり覚えてる人いないかもしれないけど僕は思い入れがあるんですよね。
うん、なるほどね、うん、
あと格闘ゲームじゃないアクション系だとやっぱりダイナマイトデカとかが人気だったんじゃないですか。
ああ、ダイナマイトデカあたりってさ、
うん、
うん、まあ下手すると今でもできるからね、ぶっちゃけさ。
いやそういう問題じゃないと思うんだけど。
まあそんなこと言ったらそんなこと言ったらもうこの特集の根源に関わるんだけど、うんうん、まあね入ってたら楽しいよね。
うん
うん、まあセガ系とかそうね、まあ、まあまあまあまあアーケード系はそうだよなっていう気はするけどな、
うん、そう。あとはね、うん、あれですよ、セガサターンといえばねやっぱりねプレステと違ってね、
うん、
年齢制限のあるゲームを出してたっていうのが大きいと思うんですよ。
ああ採用してたからね。だから一時期あれですよね、エルフのソフトが結構出てましたよね。下級生、野々村病院、
うん、
あと、まあ、今アニメやってます、あれですよね、この世の果て、
ああユーノですね、
ユーノですね、うん
うん、ただセガサターンミニを出すとなると、
うん、
18歳以上推奨とか、
うん、
そういう年齢制限のあるゲームは収録されないだろうなっていうのもあるんですよね。
うん、確かあれまだセロとかって表示じゃなかったけど18歳未満はダメって書いてあったような気がする。 以上推奨ってなんかね、うん、書いてあったはず。
推奨と18歳以上と2段階あって、推奨は別に18歳じゃなくても買えたけど、
うん、
18歳以上のやつは18歳じゃないと買えないっていう、一応アダルトゲーム扱いになってた。
そう、下級生は買わなかったけど、野々村病院は横島な理由で買ってみたら、
うん、
まあまあサタン版はライトになってて、
うん、
うん、がっかりして、でそれでもと思ってまた横島な理由で言うのを買ったら、
うん、
結果そんな当初の思惑も消し飛ぶぐらいの名作で、ラスト最後終わったクリアした瞬間に号泣してたっていうね個人的にはね、うん、なんてすげえゲームだって思って、ね、感動した思い出がありますね。多分部屋にね、うん、とか探せばね、そのね、サターン版のねビジュアルガイドブックみたいに出てくると思う。
ああ、うん、
それぐらい感動した作品ですよ、うん、ただ多分入らないかな。
多分ね、年齢制限ある、だから年齢制限あるゲームで言うとはね、僕はスーパーリアルマージャンシリーズとかね、アイドルジャンシスーチーパイとかね、そういうマージャン系のやつが入ってほしいんだけど、
うん、多分出ないね、
うん、多分年齢制限がかかってるからね、多分収録されないだろうなっていうので、ね、ちょっとね、うん、悲しいなっていう、
うん、そうだね、うん、それはあるね、うん、まあ、確かあれだよね、うん、そもそもさ、
うん、
サターンってプレイステーションよりアニメ綺麗だったよね、アニメパートとか。何印象があるん
ですか？確かね、当時言われてたのは、
うん、
ポリゴンはプレステで、
うん、
ポリゴンよりも、2D って言って平面の処理はサターンの方が上だったっていう話だったと思うんで、
うんうん、だから綺麗で、なんか結構滑らかに見れたような。
だからアニメーション系は、そのアニメパートがあったりとか、
うん、
ゲームの中でアニメーションのパートがあるようなやつはサターンの方が、うん、グラフィックが綺麗だった、
うん、綺麗だよね、綺麗だし、なんか多かった印象が記憶にあるんだけど、
う
ん、
そう、だから、そういうアニメーション系のやつでいうと、桜大戦とかサターンで出たじゃないですか。
まあこれはもう桜大戦の今でも続くね。っていうかもうまた出すんでしょ。
また新作出ますね。
そうでです。
でしかも今度ブリーチの久保先生がキャラクターデザインしてるっていうね。
うん。うん、どうなんでしょうね。
いやなんか出てるそのゲームのビジュアルがもうどう見てもブリーチでしかないっていう感じの印象がありますけど、うん、まあ。桜大戦の思い出で言うとね、桜大戦って、うん、はい、出た当初限定版出たんですよ、2種類確か。
そうでしたっけ。
そう、限定版が出て、で、うん、限定版が人気すぎて、プレミア価格になって定価以上の値段で取引されてたんですよ、
うん、
で、後々、桜大戦の限定版の復刻版が出たんですよ。
はい。
で、復刻版が出るっていう時に、僕の友達が持ってた桜大戦の限定版を売って、
うん、
で、復刻版が出た時に買い直したっていう、ね。
なんで？
買い直した方が得するからっていう、ね。その、一番最初に出た復刻版じゃない限定版の方が高く売れたから。
まあ、そういうことね。
そう、うん、だから差額で儲けるために売ったっていう、ね、ことをやってて、
まあ、そういう考えもあるか。
なるほど。僕はそんなことはせずに普通に限定版を、うん、売らずに取っといてましたけど、うん
うん、限定版もしかして友達のうちにあるだろうな。
だからその当時はそれくらい桜大戦爆発的な人気だったんですよ。
まあね、ワンはね、うん、これ1しか結局やってないんだよな、うん、2はなんか友達が遊びに行くと2とか3とか友達の家行くと友達がやってるのをぼーっと遠目で眺めながら あのビール飲んでた記憶しかない。多分ビールとかをなんか飲んでたとか、そういうなんか、うん、なんかやるしか印象しかないんで、うん、
だからあと、まあ、アニメの関係で言うとあのエヴァンゲリオンのゲームとかも出てたし、
そうですね、まあエヴァンゲリオンはあれだよね、だってそもそもがねセガが絡んでるからね、初めからね、うん、
だからテレビアニメの中にセガサターンが出てくるぐらいだからね、
うん、でだからあれだよね、ほら、スーパーロボット対戦で初めて参戦したのはあのサターンで出た、スーパーロボット対戦 F か完結編で初めてエヴァが出たんだよね、
うん、
サターンの方で、うん、そうそうそう、でその関係でだからあの、同じガイナックスのあれが出た、あのトップを狙えも参戦して、
うん
うん、でそうだイデオンも参戦したんだその時、なんかとんでもないカオスな状態になったんだよ、よくあれまとめたなって未だに思うんだけど、うん、そうそう、もう俺だって買ったもん確か、っていうかスパロボは確かあの初めのシリーズは多分、うん、ほぼ全部やってるから、
うん、うん、
いやすげえ感動した記憶がある、そうだからアニメが綺麗だったからさ、あと個人的にはあれだよ、
うん、
機動戦士ガンダムとかさ、
うん、
クリさんやったことないでしょ、
縦スクロール、
横スクロールのシューティング、
ガンダムはね、初代ガンダムはね、あんまね好きじゃないからね、その、当時プレステでもガンダムのゲームいろいろ出てたけど、
うん、
一切やんなかったね、
あプレステの初めに出たガンダムはあれでしょ、あの 3D のやつでしょ、
う
ん、うん、すげえあの内容がつかストーリーのボリュームがなくてすぐ終わっちゃうっていう。あれって
一応友達がやってるのを見せてもらって自分でもちょっとやってみたけどふーんと思って、うん、だサターンもいろいろ出てるけど、うん、
いやサターンのガンダムはあれですよ、名作ですよ、横スクロールのシューティングで、
うん、
システムが面白い、ね、初めに出撃するときに、
うん、
あのこうなんかあのスタートからゴールまでのこのなんかが表示されてマップみたいなのが、
うん、
でそこにポイントポイントでだからあの仲間をここで呼ぶとかこうなんかね設定するんだよ、だからガンキャンだったらガンタンクここで支援に来るとかね設定しとくんだよ、
うん、
で補給ポイントもそうだったんだよな、なんかで行ってストーリーで進んでいくとそこでガンタンクとか登場して応援で多分敵倒してくれたりとか、確かホワイトベースかなんかであれかいなんか補給するんだっけなとかしてくれるんだよね、うん、結構ね楽しいゲームだったんだけど、うん、でその後にゼータも出たんだよね、
うん、
前後編でね、あの皆さんが伝説のクソゲーって言ってるね、うん、俺的には楽しかったんだけど、まあひどいんだよね、前編がね難しいんだよ結構、うん、かなり、うん、あの みんなあのね序盤のあのほらゼータガンダムのストーリーでさ、あの大気圏突入するとかあるじゃん、
うん
うん、覚えてるよねクリさん、あの白子とか出てきて、
うん、
覚えてる、うんうん、あそこがめちゃ難しいんだよ、
うん、
でみんなあそこで断念する、うん、俺はなんとかクリアしたんだけど、で後編買ったんだけど、
うん、
そしたら後編がねだからっていうかね、そもそもがそのねメッサーラがね多分ねゲームの難しゲーム的に頂点でね、うん、それ以降そんな難しくないんだよ、
お
で後編もあまり難しくないので簡単にクリアしたんだけど、でこれなんかまあ最近ちょっと俺が聞いてるポッドキャストで話題になってたんだけど番組、うん、でみんなが難しいみたいなこと言ってて、で調べたんだよよく、でなんか聞くとなんかやっぱりね前編は売れたらしいんだよ、
うん、
8万本ぐらい売れたんだけど、後編に至ってはその前編の難しさでみんな途中で断念して売れなくて、あのね1万6000本しか売れなかったらしいんだよ
だいぶ差がある、
そうそう、だからみんな前編で断念した、
うん、
いやーこれ結構面白いんだけどね、まあこれシステム的にはガンダムと同じで、でまあ後にこれでマクロスも出るのかな、出て、うん、でマクロスは確かプレステでも出るのかな、うん、結構アニメパートもね結構充実してて、ね、面白かったんだけど、うん、あとそう言ったらじゃあクリさん、
うん、
ブルーディスティニーシリーズじゃないの、サターンって言った
ら、ああ、まあ僕はさっきも言ったように
ファーストがね、
うん、あんまりこうその系のやつはやんないから、
うん、
一応 ゲームを知ってるし、多分ブロディッシュにもちょっと触ったと思うけど、
うん、
うん、あのシリーズ全部はやってないですね、全く。
俺も結局最後までやってないんだよな。やろうと思って結局興味が薄れてそれまでなんだけど、でサターンも閉まっちゃったから、うん、あれなんだけど、でほらプレステ3で出たじゃん、あのサイドストーリーズみたいな、うん、でさ、その外伝のやつだけまとめたゲームの、ま、やつをまとめたゲームが出て、あ、これでブルーディスティニーできると思ったら、ほら、あの、世間もって、袋叩きに合ってたじゃん。あの、全くその、あの、話と設定だけ借りてきて別ゲームに作っちゃったっていう。
あ、そうなんだ。
だから、移植が難しいから、さっきの話と同じで、なんかね、難しくなったらしくて、結局いいや、みたいな話になって、どうも、設定とストーリーだけ借りて、作っちゃったらしくて。で、みんなにソース感食らったんですね、うん。俺も一応買ったんだけど、それを聞いて、うん、やっぱりどうしようかなと思って、そのまま放置してる。
うん。
うん。だからガンダムとかそうだよね。あまあ、あとまあ、サザンで言えばギレンの野望というね。はじめサザンだもんね、あれね。またクニさんやらないだろう、やってないだろうけど。ファーストガンダム嫌いだ。
だギオさんもサザンは何、ガンダムのゲームしかやってないんですか？
やってねえかな。あと、他はやってますよ。あと、ほら。コーバディスとか。
ああ、三木本先生がキャラクターデザインやってるやつね。
うん。うん。1と2があって、1はプレステでも出てたよね。うん。で、1と2内容が、あのゲームの内容がガランって変わるっていうね。
うん。
おい、なんだよ、これって思って、2やったら。だって1はあのさ、艦隊シミュレーションなんだよ。
うん。
あの、桜大戦みたいにあの、アドベンチャーパートがあって、で、艦隊戦やるんだよ、シミュレーションで。で、2は、全くそれがなくなってて、なんかあの、あれだもん、あの、普通にあの、何、あの、リアルタイムアクションみたいなさ、
うん。
あの、なんか、舞台率いてさ、あの、陸戦部隊かなんかでさ、舞台率いてさ、なんかさ、このリアルタイムであのさ、他の、あの、隊員が動いていくからさ、それを細かくこうさ、指示出してさ、あの、なんかミッションクリアするみたいなゲームになっててさ、あれ全然内容があったと思ってさ、まあ面白かったんだけどね。で、2だけサターンでしか出てないんだよね。で、なんか本当は3、もう1本作るはずだったけど、会社が、そのゲーム制作してた会社が潰れたから、頓挫しちゃったっていう話らしいんだけど。
うん。
そう、これはだって特に2なんてあのアニメーションがすごい力入ってて、今でもなんか語り継がれるぐらいの、確かあれなんでしょう。そのアニメーションのシーンとかだよね。うん。あれ、クニさんだって、他はなんかそういうアニメ作品系のゲームがあるサターンで、なんか。
アニメ系だと、機動戦艦なでしこのザ・ブランコ・オブ・スリー・イヤーズとか、あるけど。
言ってたね。うん、
だけど、これだけ入れても、どうかなっていう、あれだし。
まあ、そうだね。
いや、どうせ機動戦艦なでしこのゲームだと、どっちかっていうとドリームキャストの方のなでしこの、
うん、
あのゲームの方がいいから、
うん、
ドリームキャストミニが出たらそっちになでしこのゲームを入れてほしいなっていうのは思いますけど、
うん、あとあれもありました、ゲームじゃないんだけど、
うん、
ルパン三世のアニメーションの、
うん、
どこまでだっけ、うん、あのほら、2時間スペシャル版どこだっけ、燃えよ探偵、三鉄剣あたりまでの、あの、ファーストのテレビシリーズから、その、燃えよ探偵剣までのデータベースが、になってる、ファイルが売ってたの。
うん。
ルパン三世。小西さん知らないそれ。
知らない。
なんか、あのね、まあ、テイとしては、だから、主人公っていうか、プレイヤーが、ルパンの味と言って、そこでいろいろの過去の、なんか、彼らがやった出来事の、資料を自由に閲覧できるみたいなやつで、
うん、
だから普通になんか下手するとあのアニメも見れるんだよ、
お
そのテレビシリーズとか、うん、いやだからあのルパンのパイロット版のやつとか映像とか全部そういうなんかいろいろ、あとなんかこれが5人あのほらルパン一味の華麗なプレイが こういう回がありましたらって言って、それをアニメーションで再生できたりとか、うん、っていうねやつがあったんだよ、
うん
うん、でサターンでそれ出したんだけど、それ以降なんか他のゲームソフトで全然出てないんだけど、ゲーム機でね、うん。 すげえなんかね、あの価値があるものなんだけど、
まあ、あの当時はサターンとかでなんかあのゲーム本編じゃないなんかあの、うん、おまけディスク的なやつがなんか売られてたような感じがしますけどね。なんかバーチャファイターとかも、
うん、
なんかあのキャラクターごとのなんかあのなんかディスクみたいのが出てたりとかしてたから、確か。
ああ、だってそれこそあれもですナイツ出てたじゃんね、クリスマス
なんて。 あれはクリスマスバージョンが出ただけで
出てたよね、
うん、あれは別に普通の内容がクリスマスバージョンになってるだけで、うん、あの、うん、雪降ってるステージをあのやれるっていうだけですけどね。
今だったらまああれか、要はあれだよね、追加ダウンロードコンテンツみたいな感じ。
うん、まあそんな感じですよね。
懐かしいな、うん、
まああとサターンのゲームで言うとあれかな、僕がやり込んだのはあのガングリフォンシリーズですかね。
ああの、ありましたね、
うん、あのなんか二足歩行のロボットがリアルにやったらこんな感じみたいな、戦車に足ついたみたいな感じのロボットが出てくるゲームなんですけど、
はい、
これはね、うん、あの僕はガングリフォンの一作目をやり込んだし、2も買って結構やったし、うん、でその後 Xbox で鉄器が出た時に鉄器買いたかったんだけどお金がなくて買えなかったっていうね。
あー、鉄器懐かしいね。
もう本体と鉄器のソフト両方買ったら確か 何万円必要だったかな、なんかすごい金額を出さないといけなくなって、うん、泣く泣く諦めたっていうね。
俺の友達全部持ってたけどねけど箱を開けてあげたこと、コントローラーの箱を開けたのは俺見たことなかったけどね、うん、確か本人や結局やらなかったって言ってたような気がする。
だってあれ結構確かでっかかったはずだから。
でっかかったよ、
うん、
うん、懐かしい。
まあ、あとはね、セガサターンで当時有名だったゲームでいうとあのセンチメンタルグラフィティとか
ありましたね。
あのゲーム出る前から盛り上げといてゲーム出たらなんかなんか、うん、微妙だったっていう感じの、なんかキャラクターだけが先行してなんかゲームは、うん、なんか、うん、そんなでもなかったような気がするんですけど、
まあ昔から昔はよくありましたけど、ね、
だってゲーム出る前になんかセンチメンタルグラフィティのプレビュー版みたいのディスクが出て、
はいはい、
でなんかもうポスターとかキャラクターグッズとかがもうワンサかワンサか出て、なんかゲーム出てないのにキャラクターがどのキャラクターがどうのこうのみたいな感じの雰囲気になってて、うん、なんかいざゲーム出たらなんか微妙っていう感じの印象がありますけどね、
うん、センチメンタルグラフィティはなんとなくジャケットっていうかパッケージ覚えてるぞ、なんか見た記憶
が。 であとはそれ系で言うとルームメイト井上涼子とかね、
うん、
なんかなんていうの、バーチャルアイドル的な感じのやつですかね。うん、似たようなのにノエルとかっていうゲームがあるんですけど。
ああ、ノエルあったね。はいはいはいはい。
まあこれは確か最初に出たのはサターンとかじゃなかったから、確かプレステでも出てたし。
うん。
確かさ。あの当時は 3DO リアルとかありましたよね。
そうですね、まだ 3DO リアルが売ってた時か。
まだ撤退する前だと思うから、確かそっちだったかな、それか PC エンジンの方だったか忘れたけど、うん、
ああ PC エンジン後期の方、
うん、CD ロムロムとかね、
うん、
あっちの方の、うん、
まだなんとか頑張って、まだ命をつないでたと
、うん、なんかすごい言い回しか微妙なんですけど
で任天堂はかたくなにあれでしょ、まだカードリッジのソフトをかたくなに作ってたんでしょ、
うん
うん、64ぐらい、
そう64、この当時は64ですね、
うんうん、
まあ、6464でスーパーマリオ64に衝撃を受けてたんですけど僕は、うん、
まあそうですね、うん、なるほどね。
まああとセガサターンはやっぱりね、あのあとあれじゃないですか、あの E の検知じゃないですか、エネミーゼロとか、
ああ D の小説、
うん、リアルサウンド風のリグレットとか、あのいろいろこう話題になったゲームがたくさんあるから。
ありましたね。
あとはあれギョさん、あれエアーズアドベンチャーは別にどうでもいいんですか？
俺ね、なんとなく覚えてんだけどね、うん、多分だから俺がサターンを本格的に買ってやりだしたものは、
うん、
多分もうそのネタはもうなかったことになってた状態
だったんじゃないかな。いや、エアーズアドベンチャーはあの長野守先生がキャラクターデザインとかなんかゲームに関わってて、で出た当時すごいクソゲーだっていうのですごい話題になって、なんかもうすごい値段のすごい、なんかもう中古の価格とかがもうすごいことになってたっていうね、なんかね、もう伝説のクソゲーですよ。今見てもね、わーわーって思うようなね。あ、当時こんなの出してたんだって、うん、当時でもうわーって思うようなグラフィックですからね。
まあそうですね。だから俺もなんとなくしか思えないよ。だから多分まあ、うん、だから俺が比較的に サターンのソフトをどうこうしようという時にはもう、だからある意味あれじゃないの、世間的にはもうなかったことにしてたんじゃないかなと思うんだけど、
うんうん、
話は聞いたことある気がするんだよね、
うん
うん、まあ長野先生はほら結局ゲーム好きだからね、そもそもさ、バーチャファイターだっけ、バーチャルだっけ、そもそも大好きなんだっけ、
うん、
だから多分そのつてで多分なんかねやるって言い出したんだろうなっていう気はするんだけど、
まあ、うん、あとセガサターンでもしセガサターンメニューが出たら絶対外せないのはあのセガタ三四郎ですよ。
ああそうね、うん、だってマスコットキャラクターだもん、
もうセガタ三四郎の
マスコットっていうキャラクターでもねえんだけどな。
いやだから CM で
藤岡弘先生だもん、
うん、CM で人気が爆発して、うん、でセガタ三四郎っていうゲームも出てしまったっていうね、うん、
まあそもそもはセガタ三四郎のあれパクリなんだけどね、
うん、
うん、あれでしょ、セガタセガタでしょ。
あれがね、
うんうん、
主題歌、まあ、まずねあの、うん、セガサターミニが出たらね、まず絶対収録されなきゃいけないと思うんです。
うん、それはねしなきゃいけないはずだ。うん、それは分かってんだけどさ、うん、懐かしいね、
まあ、まあ一緒に CM 集も収録してくれると嬉しいですけどね、
うん、ボーナストラック的なやつ、ね、
うん、うん、
そういえばあれだね、そういうさ歴代 CM みたいなの入ってないね、入れればいいのにね本体にね。
ああ、
うん、そういえばあれプレイステーションクラシックミニムとか、あのスーパーファミコン、スーパーファミコンミニム入ってないし、ネオジオも入ってなかったんだけど、入れればいいのにね。
数が多すぎて、どれを入れるのって話になるんじゃないですか。
だって、セガタ三四郎バージョンっていっぱいあるじゃん。だから別に全部入れちゃえばいいんじゃない。あ、けど、あれか、CM になるとあれか、出てる人の版権の問題があるから難しいのか。
まあ、それもあるかもしれないですね。
なんか偏りがありすぎるね。
だってそりゃ自分がやってたゲームでこれが入れてほしいっていう話だから、まあそれは仕方ないんじゃないですか。
うん、っていうか俺今出したやつあれだもんな、普通にあの家の押し入れ探せば出てくるからな。それ言ったらぶっちゃけどうなのって話。
まああとね、この当時はね、パソコンから移植されたゲームとかがたくさんあったから、
うん、
でしかもプレステと同時発売のやつとかたくさんあったし、
うん
うん、セカサターミニにっていう名前で入れるべきかどうかっていうのを迷うゲームが多いんですよね。
多いね、うん、結局なんだろうな、本当に最終的に今の段階だと下手するとね、あのプレイステーションアーカイブとかなんかでできそうなのとかさ、
うん、
あったりするし、うん、だから難しいんだよね。 でしか出てないみたいなやつを入れるとなると、うん。まあ、セガさんももう今あれだからね、下手するとね、まあ、ぶっちゃけさっきの話になっちゃうからね。
うん。
うん、ただまあ、まあ、それか、新たに、まあ、すると結局、課金しなきゃいけなかったりするから、まあ、あれか、だったら、まあ、お得な感じとして入れてくれれば、まあ、いいのかなっていう気はしないでもないけど、ただ、ここら辺もクリンさん、望みは捨てられ、望みはあるかもしれない。だって、確かメガドライブは北斗の拳入ってるはずだからね。
ああ。
うん。だから、名作は入る可能性はあるよ。だから、まだ望みは捨てることはないと思う。ただな、実機化いつできるかっていう話だ。
まあ10年後じゃないですか、だから。
10年後、ね、
あと10年待てば。
うん。
2030年頃には、セガサターンミニが満を持して発売されるんじゃないですか。
うん、じゃあ、あれかな、その時にはやっぱり、それぐらいかかるのかな。その時ですか。やっぱ、そう考えると、あれもそのぐらいかかるのかな。うん、ドリームキャスターまだいいっつったっけ。問題あれか、プレステ2がダメなんですよね。うん。なんか構造が全く違うディスクを作ったからなんでしょ？だからそもそもはできないんだよね。なかなか。ほら、プレステ3でもできなかったでしょ？
ああ、
初期はできたけど。
うん。結局価格を安くするために互換性ない、うん、バージョンを普及させちゃったからね。
うんうん、一応互換性のあるバージョンも初期は売ってたけど、うん、結局はあれなんでしょ、難しいって話だから、うん、
価格を抑えるためにその機能を排除して価格を抑えてやっちゃったからね。
うん、そうね、うん、なかなか難しいんだね。でいうかまあまあソニーさんはな、もうな、そこら辺もう割り切っちゃってるからな。
まあとりあえずセガサターンミニがまあ出るかどうか分かんないけど、
うん、
今回挙げたタイトルどれかっていうか全部入ってるといいんですけど、
うん、
まあ、ただもうなんかやりたかったら押し入れからセガサターン引っ張り出してやれっていう声がかかってきそうですけどね。
うん、本当出してもいいんだけどね、うん、ここまで来たら。
ただ僕問題はナイツのソフトはあってもあれ、
専用コントローラーね。
専用コントローラー売っちゃったような気がするんだよ、お金に困って。
うん、
だから、うん、あと、買わないといけないかもね。
うん、あと、俺の場合は、置き場所どうすよっていう話が、懸案事項なんだよね。
え、それは別に普通に床に置いてやればいいんじゃないですか。
うん、床も置けるところがないんだよね。うん、物が多すぎて。
うん、
だってゲーム専用のところのディスプレイの周りはだって横にプレステ3と2がそびえ立ってて4を置く場所ないからその上に置いてあるからね。
なんて危ないことを。
え、いやいやいや、棚があって、
ああ棚にね、
棚の上の段の棚に
プレステ4を重ねて置いてるかと思う。
重ねて置いてねえよ。
熱暴走とかでいろいろ大変なことになっちゃう。
あ、テレビの横あれでした、 Wii U、プレステ2、プレステ3でした。で、その上の段にプレステ4があって、うん、大変なことになってるから、うん、だってミニシリーズは全部外してあるもん。
ああ。
うん、HDMI 端子だけ確保して、
うん、
ディスプレイの表の方にだけ、こう、伸ばしておいて、やりたいときにつなぐようにしてるから、
うん。う
ん、あと、あれですね、100均でカットケースに入ってます。基本的に。まあ、これからどうなんだろうね。うん。ていうか、そんなこと言う前に、私は忘れてました。メガドライブミニと PC エンジンミニ、買う予定であったから、
うん、
さらにそのケースが増えて、邪魔になるっていう。
置き場所を確保しとかないといけないんですね。
そうですね。うん。ああ、本当に出そうかな、セガタさん。うん。あれ、セガタさんってあれ、なんか、あれ、ボタン電池じゃなかったっけ？違ったっけ？本当。あれ確かほら、時計機能があったから、
裏側かなんかどっかに電池入れるとこありましたね。
あったよね、うん。なんかそのボタン電池買ってこない。
まあでも、セガサターンのゲームも、あれですよ、はい、拡張カードでないとできないゲームあったりするから。
ああ、そっか。
だから、
あったね、
気をつけないと、ソフトあるけど、うん、拡張カードリッジがなくてできないとかっていうね、罠にはまりますからね。うん、
ああ、あったね、拡張カートリッジ。確かけど、俺、拡張カートリッジ突っ込んだまましまった記憶があるもん。
え、じゃあ箱に入ってないんですか？
箱入ってない。あのね、確かね、本体のままでね、多分ね、あそこにあるっていうのはわかるんですけど、あのね、あの、DVD の置き場のところに、置いてあるはずなんですよ。
うん、
の、棚のところの一番奥に入ってるはずなんですよ。うん、ただ、あの、配線コードが一緒になってるのかわからないんで。
まあ、頑張って探して、見つかったらやってください。
そうですね。
はい。番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回はもしセガサターンミニが発売されたら収録してほしいタイトルについてお話ししました。
はい。いやー、そういえばあれですね、どうすんだろうね、スパイダーマンはね。
ああ、あのソニーとディズニーがなんか喧嘩しただか、交渉決裂だかしただかで、なんかマーベルシネマティックユニバースからスパイダーマンが離脱みたいな話がありましたね。
うん、離脱で、それを知ったマーベルシネマティックユニバースのファンが何、アメリカでは不買運動するとか、ね、なんか騒ぎになってるみたいな。どうなんですかね。ただまあ正式に両方の会社からはコメントはまだ出てないんだけど、ただね、マーベルスタジオのね、あの社長とかトム・ホランド君がポロッとなんか、まあ明言はしないけど離れる的な感じのコメントを最近したみたいな話もあるし、
うん、
ああどうなんでしょうね。っていうか、いないと次世代はじゃあ誰が仕切るのかって話になっちゃうんだけどね。なんでしょうかね、うん、でそんなこと言ってる最中にマーベルさんあれでしょ、なんか3作品また新しく作るってまた言っちゃって、おいおいおいおい、本当に見切れなくなるぞって俺思ったんですけど、ね、何したっけ、ミズマーベルとムーンナイトとシーハルク作るとか言い出したんでしょ、フェーズ4に入るとかっつって、うん、ちょっとやりすぎな気がしてきたなっていう気がしないんだよね。まあ、トム・ホランド君は何、もう一作は出る契約はしてるんだっけっていう話だよね。だからそれがどっちかになる、どれになるのかって話ですよね。うん、ただまあ、この前のファーフロムホームの終わり方から言うと、なんか、あの最後を見ると、ソニーのあっちの元に戻、どっちでもいけるっていうような終わり方だった気もするやつね、でもないんですよね。うん、
まあ別にスパイダーマン自体は別にマーベルシネマティックユニバースから離脱しても別にやっていけそうな感じですけどね。
うん、うん、まあそもそもね人気あるからね、
うん、どっちかっていうとスパイダーマンいなくなったマーベルシネマティックユニバースのあっちの方がなんか誰が主人公になるんだっていう話じゃないですか。
うん、ただほら向こうではやっぱりほら総武とか人気があるからね、うん、だから総武を仕切るのかな、わかんないけど、まあ、うん、けどこうあのメンツでいくと新しいキャラが仕切るのか、うん、まあ俺が思うにあのドクター・ストレンジが仕切るわけはないと思うんだけど彼ではないと思う、うん、誰もついていかないんだろうなっていう気はしないのかな。まあいいんじゃないですか、ブラックパンサーとかいるし、
うん
うん、まあどうなるんでしょうかね。うん、まあ、ただ、まあ、うん、まあ、これは、まあ、流れに身を任せるしかないような気がするんで、まあ、どうなるか発表を待ちましょうかねってとこですね。
はい。じゃあ、今回はこの辺で、お相手は国王と、
ゲオでした。
さようなら。
さようなら。